ゴーストマンコ。小田さん、佐野さん、こんにちは。私は大久保佳代子さんのポッドキャストを聞くのが好きなのですが、先日大久保さんのポッドキャスト宛てに、家族がうどんやイカの食感を表現するとき、シコシコするというのが下ネタみたいに聞こえて恥ずかしいといった内容のお便りが寄せられていました。確かにわかるなぁと思った反面、コシがあるうどんの食感を表す際、コリコリとも、ムチムチとも、ツルツルとも、どうも他の表現がしっくりこず、シコシコというのが私的にはしっくりきます。シコシコに変わる下ネタっぽくないオノマトペってありますか？とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。162回の後半です。ね、お便りを全く読めておらず、もう3ヶ月前のお便りをいきなり読むというところから。
本当だ、3ヶ月前だ。
す
やばい。
でもね、みんなね、ちょっと繰り返しになりますけども、送ったやつは読むので、
はい、
待っといてください。で、読まないやつは、なんか理由があるっていうよりかは、まあ、なんかのお便りと合わせて読むみたいなパターンのこともあるので、ちょっと待っといてもらえると、
ね、
って感じですね。一つのテーマにまとめて読むパターンもあるから。
あと人を呼ばなきゃいけなかったりね。
お嬢様とかな。お嬢様。
お嬢様
は本当何通か届かないと召喚できない。
あ
と、
そうなんだ。
ね、火星マダムもね、みんな忘れてて思うけど。
難しいもんね。
マダムもマダム。
キャスティングが。
お便りが来ないと、ちょっとなかなか難しいから。
いや、たまったって、お便り来たって来てくれるか分かんないよ、はい、あの二人は。
マダムはね、一回限りかもしれないね。もうもはや忘れてるし、自分たち、どんな人だったか。
練習とかしないとね。
はい、というわけで、ありがとうございます。
はい、しこしこ、うどん、先週に引き続きうどんの話です。
もやな。これは、一緒に読むべきやったな。いや、それは前回読むべきやったな。これ
だ。だって、先週、丸亀でさ、釜揚げうどんをたくさん食べたっつってましたけども、その時はどう思ってたの？
でも、なんかその、シコシコするとは思わんかったけど、麺食べてる時って、ズバババみたいなさ。
あ、すすってんだ。
一気にこう、わーってすする音って結構すごい音やなと思った。
それもさ、下手したらフェラチオじゃん。
まあ、でもなんかそれの音に近い人っているよなと思った。
どっちが？
ズゾゾゾズボバーみたいな。
あ、チンポ。
麺すする音とバキュームフェラの音って近い人いるよなと思った。
でも、それ一緒に麺食べた経験とさ、バキュームフェラされる経験がどっちもある人じゃないと分かんなくない？
まあ、それはそう。
うん。麺食べるときはすごいバキュームフェラみたいな音するけど、逆にフェラチオは静かみたいな人もいるかもしれない。
うん、ちょっとがっかりかもな。期待させてって感じや
ん
な、う
ん。こっちは静かないやーって。
なんかすごい表紙エロい本やのに開けたら、なんか全然違う。止めばっかりやったみたいなな。そういう。同人誌あるあるみたいなな。でもそうね。シコシコ。下ネタみたいに聞こえて恥ずかしいっていうのはそうなのかな。
シコシコ、ねえ。
というか、なんか、損してるよね。シコシコって言葉。うん、うどんと、その、手こきの音を一緒にされてるっていう風評被害というか。
そう、てかさ、チンポしごくときシコシコじゃないだろうってのはずっと思ってる。
うん、そうそうそうそう、それもずっと思ってた。
そっちを変えてった方がいいかもじゃない？
シコシコの方をうどんに譲って。ね、そうね。朱印の音、別の音に当てはるめの方が。
はい。なんでシコシコって言うんだろうね。
でも逆にうどん屋じゃイカの食感がシコシコするというのは、何なんやろな。
でもシコシコしてるよね。
そう、なんか書いてるやん。コシがあるうどん はコリコリ、ムチムチ、ツルツルと、まあ、ちょっとしっくりこんからシコシコみたいなさ。じゃあ何なんやろね、そのシコシコという言葉が生み出すものみたいなのって。
ねえ。シコシコ。シコシ
コ。オノマトペにしなきゃいいんじゃないの。
弾力がありますね。そうそう。
今、実にあれやけど。
そうだったわ。弾力がありますね。歯応えがすごいありますねって。だって、チンポしごくことはさ、別に弾力もないしさ、歯応えもない。でも弾力はあるか。
あるね。弾力。だからあれなんかな。だからそれが、そのシコシコに繋がってるのかな。弾力があるものに対しての表現がシコシコなのかな。
あー。歯で噛むのと、まあ、手で擦るの、まあ、なんかシコ、弾力があるものをどうにかするみたいな感じなんかな。
だから弾力があるものを何らかのものを介して摩擦させてる状態をシコシコというのであれば。
うん。
だから、歯でシコシコするのか、手でシコシコするのか、
あ、
違いなのかもね。
あ、
まあでもそうね、他にしっくりくる表現みたいなの見つけるのちょっと難しいかもしれへん、うどんに関しては。
あ、うどんに関してはね、チンポに関してはいかようにもできるもんね。
じゃあ、じゃあ、チンガに関しては、その、しごいてる時の音をじゃあどうするのかっていう。でも、そもそもね、しごくという言葉もちょっとな
ぁ。しごくのってさ、チンポ、だけ？
でも上下にさ、
うん。
あ、動かすことをしごくって言うから。
あ、まあじゃあ、しごいてんだ。
だからほら、牛の乳搾りもさ、
うん、
言うんじゃないの、しごくて。
え、牛の乳搾りはさ、俺こないださ、
うん、
小祝い農場行ったの。
うん、ええー、うん。
しごかず、
うん、
上から下。
あー、え、上から下？どういうこと？
親指と人差し指で輪っかを作りますね。
うんうんうん、うん。
で、まあ、乳首と根元を、こう、掴み、うんで、中指、薬指、小指の順でこう、シュッてやる。
あー、なるほどね。
それはさ、しごいてないじゃん。
うん。それは絞るだね。
うん、さあ、そう、絞る。絞ってる。
なるほどね。絞る、でも、絞るはしっくりこうやな。ま、しっくりくんのかな？でもさ、表現としてさ、
うん、
じゃ、無理やりそのなんか、しごいて行かせることをさ、なんか言わん？搾乳みたいな感じで言わん。
ああ、絞り。
搾成果。
たっぷり絞り取るわよ、っていう作家さんいるもんね。
それってそれに、と同じ表現なんやろな。牛のミルク、絞るのと近い。
この、その、射精してる瞬間はさ、絞ってるかもしんないけど、射精に至るまでは絞ってないよな。うん、
あー、確かに。乳絞りのムーブではないもんな。
うん。射精の瞬間だけはさ、まあ絞ってると言っても、まあね、液体が出てるから、まあ絞ってるかっていう気持ち、まあ100歩譲ってね、100歩譲って絞るでもいいかなと思うけど、うんうん、その、ね、射精に至るまでのシコシコがさ、線ずりの部分がさ。
なんかとかその、生きていく中でさ、刺激を与え続けて硬くなってして何か吐き出すものっていうのがないのよな。
進歩しかない。進歩しかない。
そうそう。なんか苦肉の策なんよな、表現としては。もう、他にないんだから仕方ないじゃん、みたいなさ。
ね、進歩さ、向けたりするじゃん。うん、それもなんか、人体的にちょっと、おかしくないかって今日思ったんだよ。まあ、おかしくはないんだけど、えって。向けるじゃん、これって思う。
そうなぁ、うん。つくづくちょっと不思議よな
ぁ。イレギュラーな存在ですよね。
なんか、最近さ、そのディスカバリーチャンネルとかを、系のやつを見るのハマってんねんけど。
うん。
やっぱりなんか動物 の生殖はさ、
うん、
命がかかってる。だから周りに外敵がいる危険性のもとにやってるから、もう結構早いよな。
なあね、
パンみたいな。
パンパンって終わるよな。そんななんか楽しむとかじゃないもんね。全然。
そう、そう、そう。なんかでも極楽鳥の生態とか不思議やった
の
よな。
極楽鳥の交尾。
なんか、その、どこやったっけな。なんかその、どっかの島国で、すごい極楽鳥がものすごい種類がいるところがあって、で、そこはその、外敵がいない環境下なのね。
うん。
極楽鳥にとって。
なるほどね。
で、そうなると、なんか、踊りが進化したらしい。
ええー、いいじゃん。うん。
そう、メスに惹かれるための踊りを、それぞれの種族が得得してて、
うん。
で、メスがそれを選ぶみたいな。なんか、たくさんのオスが踊って、その中でメスが選ぶみたいな感じであって。
ええー。
すごくない？それなんかちゃんと順番守ったりすんでんね。
ちゃんと踊りのターンをあるんだ。
そうそうそう。次はあなたね、みたいな感じで、
ダンスバトルやん。
すごい。で、なんか、ダンスもさ、すごいのがさ、例えばなんか、なんて言うんだろう。なんか、鳥のその、羽を、
うん。
ぶわってなんか、膨らませて。
はいはい。
上から見ると完全な球体になって。で、それで頭のなんかトサカ部分が光るのね、その鳥。
え、
うん、だからね、これどういう状態と思って、その、なんか鳥の上から、だからメスからの視点で、
うん、
その動きを見ましょうみたいな。
ああ、はいはいはい。いいじゃん。
だからなんかこう、まあ、ほんまにだから線というか、まあ、シュッとしてる鳥がいきなりボワッって膨らんで完全な球体になって、うん、頭がデラデラ光るみたいなさ、これってエロいのかなと思ってさ、人間で言うどういう状態
だよ。でもだから先週のさ、うん、あのネットフリックス&チルの話に戻るんですけども、
うんうんうんうん、
ま、完全な球体になって頭光られたらさオッケーしちゃうよな、うん、
面白いやつってあるかな。
うん、オッケーっつってさ、言っちゃうよな。
いや、なんか不思議。で、それね、断らないパターンもなんかあって。
ああ、まあそうね。
逆に気になるよな。じゃあ何がダメだったんだろうみたいな。
ああ、ね、踊りがダサかったりとかさ。ちょっとやっぱ顔がタイプじゃないとか。
なんかこう他の鳥やと、
うん、
例えばその餌場に、
うん、
だからその虫を持って行って、俺って餌取れるんだぜアピールみたいなする、
あるんだ。
鳥とかがいて、うん、でもそれはわかるじゃん。
まあ、
要は
そうね、理解できる。
うん、なんかその生存能力が高い人と種を残したいみたいな。
うん、ね、食うのに困らない。
って、と思ってさ、
あるんだ。鳥も、踊る鳥がいるんや。
でもちなみにあれやけどね、その、餌取れるんだぜアピールする鳥は、
うん、
オス同士でその取った虫奪い合ってるけどね。その、手柄を横取りするというか。
でもそれもさ、わかるね。
うん。そうよね。
へ
ー。だそう考えるとすごいよな、人間の。性もな、うん、極楽鳥に近いのかもしれない。ちょっとイケてる格好して。
なんかさ、モテる人が、ブラジルとかはさ、
うん、
ダンスが上手い人がモテんでしょ。
あー、でも確かになんかすっごいこう腰つき、
うん、
動かすやつあるじゃん、踊りとかでも。
うんうん
うん、すごいんやろなって思っちゃうよね。
お尻ブンブンブンブン
って言うんや、
うん。
そう。あんなすごいよな。
俺あの高校生の時にブラジルから留学生が来てたんだけど、
うん、
ブラジルではどんな人がモテるんですかみたいな質問を、あの修学旅行で班が一緒だったから、うんうんうん、あの修学旅行の夜でしたので、
うん、うんうんうん、うん、
踊りが上手いやつがモテるねっつってて、
あ
ーそうなんだって高校生のサノラジオは思った。
まあ、でも、ニコンで言ってもさ、やっぱり学生時代ってスポーツできる人モテる。
うん、足の速い人とかね。
やっぱそれに近いのかな。
まあ踊り
がさ、なんか踊りが上手い人の方がちょっとグッとくるかもな、
うん、僕。ちょっと踊り下手だと冷めちゃうかも。
なんか直結させられそう。踊りが下手ってことはセックスも下手なのかなーみたいな。
どうでもまああんま相関関係はないかもしれないけど、でも踊りが上手くてセックス下手な方がきついかも。
うん。
踊りが下手でセックス上手いのはまあそうですかってなるけどさ。
うん、おやり終わってからさ、あのさ、詐欺じゃん。
勝手に期待してんだろ。
待って、これさ、全然、シコシコに変わる下ネタっぽくないオノマトペってありますかね。
いや、だから、チンポは俺、コスコスだと思うんだよね。
ああ、うんうんうんうん。
コスコスはする、シコシコしてるつもりはないけど、コスコスしてるつもりはあるのね、うんうん、俺。
あ、でもなんかエロ漫画とかでスコスコスコみたいな表現あるから、
うん、
当たらずとも遠からず。
そうそうそう、あのだからチンポしこるというのをもう金輪際皆さんやめてもらって、うん、チンポをこする、うん、こする、
ああ、
まあ、こするからね、こすってるから、
ああ、うん、でそれでうどんにじゃシコシコを明け渡すということでいいのね。
そう、うどん専門のオノマトペになっていただきます。はい、
解決ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一個読もうかな。
はい。はい、
ふつおたです。
はい。
佐野さん、小田さん、お久しぶりです。ただのドネコです。私事ではありますが、大学を卒業し、本日4月1日より社会人となりましたことをご報告いたします。おめでとう。
おめでとう。
男子大学生で亡くなったことは痛手ですが、これからはスズリーマンアサリをたしなんでいこうと思います。さて、社会人となりまして、ふと以前読んだエロ体験談を思い出しました。その体験談は、あるゲイの社員がガチムチのんけ男性上司と出張に行き、ガンボリされるというものでした。まず、ホテルで別々の部屋を用意して二人はそこで一泊し、翌日エントランスに集合しました。しかし、その上司は忘れ物をしたと言い、部下に上司の部屋に忘れ物を取りに行かせたそうです。そして部下は上司の部屋に入りましたが、彼はシコティッシュを見てしまうのです。上司が寝ていたであろうベッドにシコティッシュが置かれていたのですが、部下はダメだと思いつつも我慢できず、それを自分の部屋に持ち帰ったのです。商談が終わり、二人は上司の部屋で晩酌をしていました。ある程度酔いが回った上司は、ふと部下にベッドの上にあったはずのシコティッシュがなくなったことを言いました。当然部下は知らないふりをしましたが、時すでに遅し、突然上司は部下の唇を塞いだのです。そして彼はそのシコティッシュはわざと置いたもので、忘れ物もそれに対する反応を見るためあえてしたのだと打ち明けました。そう、すべては仕組まれていたのです。その後は皆様のご想像通りです。なぜこの体験談を思い出したのか謎ですが、土着くそエロい上司に組み敷かれたいと思われます。まあ、社内だといろいろ問題がありそうなので、あくまで妄想ですが、最後に社会人になり、これまで以上にサタラジが必要になってくれるのかなと思います。過去回も聞きながら次回の更新をお待ちしております。とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おめでとう。
ね、4月1日に送っていただいてありがとうございます。
いやー、すごいね。そんな、なんか、もう環境の変化の中にも、下ネタラジオがあるなんてね。
まあ、もうね、これ配信されるの6月下旬だと思うんですけども。
うん。
まあ、ちょっとね、2ヶ月、3ヶ月弱経って疲れてくる頃かなと思います。
ああ、そうやな。ちょっとまた聞かせて。結構さ、やっぱ最初の3ヶ月って大変やね。
ねえ。いや、だから下手したら聞いてない可能性あるな、とか。
なんかほんまに、すごくおすすめなんだけど、はい、ほんまに疲れてるときは、ほんまに下ネタしか聞かれへん状態ってあるから、うん、なんか、それで、お願いします。もう。
それで、それでね。
うん。 いや、ほんまに会社に来たくない、無理ってなったら、もう別に逆方向に乗って下ネタラジオ聞くっていう日があってもいいんじゃないですか、うん、別に一日ぐらい。ね、うん、そんな。
まあ、あとはね、セックスとか。
まあ、そうね。うん、でも、うん、逆パターンもあるけどね。その、何してんだろうって明かせるパターンもあるから。そこは相談を、自分に相談。
自分と息子に相談ね。
なんかそれでストレス発散できるタイプと逆にすごい深みにはまるパターンの人もいるから。
うん、まあ、あと、そうですね。上司に組み敷かれたいとかは多分、まあ、本当多分宝くじの方が当たるかなというのは、うん、私、そうですね、10年近く会社員やってる中で。
ほわな、いや、もしよ、もし、例えばね、ご飯の場とかも飲みの場で友達が、うん、ちょっとさ、この前こういうことがあってさ、つってさ、うん、この話してきたら、うん、もうちょっと、片付っておいて、嘘も大概にせえよって言いそうやもん。
いやいや、それはでも、もう面と向かって言うんだったら本当じゃない？
そうかな、まあまあ、だいぶファンタジー。というか、ガチムチのんけ男性が、じゃあなんだ、ゲイの社員の人掘るのってならん？
いや、だから、これはガチムチのんけ男性だって思ってたけど、ガチムチゲイ男性だったっちゅう話じゃないの、うん、
ああ、そうなの？そんな上手トリックなのこれ。
そうだって、ノンケはゲイだ、ゲイで男抱かないから。
そうそう、だからそこなんだよな。
うん。だから、ノンケだと思ってたらゲイでしたっていう話だと思いますけどね。うん、だって、まあ、万が一っていうか、ノンケだとして、まあ、うん、あるよ。性処理させることぐらいは。
うんうんうん、うん。
でもね、ある程度酔いが回って、た上司が突然部下の唇塞がないです。
そうやな、もうあとやっぱりね、仕事の関係上ね、こんなことする上司はね、ろくなやつじゃないから、ね。
そうね。
じゃあなんか別に彼氏にするとかせえへんは置いといてね。
社内はね、
仕事の上司としては尊敬できへんかな。ちょっと、
だってこれ独着とエロいからなんかなーなーになってるけど、ほんまにもう全くいけないみたいな女子だったら、うん、すごい心の傷をね負うことになる。まあ、どちらかとエロくても心の傷は
一緒一緒一緒、そうそう、ね、一緒一緒、どっちにしてもやばいから。
でもまああれだから、シコティッシュ持ち帰ってるから先にこいつが、
あ、まあ罠敷かれてるもんな。
なこの新入社員はシコティッシュで釣れるなと思ってさ、前の晩にシコって置いといたわけでしょ、
うんうんうんうん、
まあお互い様か。
まあそうやね、この場合に関してはそうなのかもね。 お互いどっちかが一方的にっていう感じではない、うん、お互いやりたいとは思ってたっていうことはあるから、
うん、まだまだっていうか、あの会社で内門開いたら上司がいたみたいなことの方があるかな。
ああ、でもなんかそれはよう聞くけどな。
ね、なんか。
自分もあったしな。
ああ。気まずいよね。知らん、俺ないけど。
でも、自分の時はすごい仲良くなったけどね。隣、本当に隣に座ってる子がそうやったから。
へえー。
ちゃ、まあ、でも、うん、まあ、どうなんだろう。それも多分お互いタイプじゃなかったのも大きいんやろな。
ああ、そうか。片方がさ、まあ片方だけがいい決定みたいなのだと片思いに発展して、
うん。
社内恋愛だ。
そう。だからなんか全然ね、そういうのがなかったから良かったのもね。
逆にね。
うんうんうんうんうん。なんかその子だけかも、僕を名字で呼んでたゲイの子って。
まあ先にね、本名を知ってるからね。
あ、なんか最近さ、うん、あ、人と会うときにさ、小田って、まあ言う、小田って言うけど、うん、やっぱ偽名って言わ、お、し、なんていうの、偽名やって思わ、知られるとすごいびっくりするからね。
まあ、そうだよね。
なんでそんな、小田さんってマジでありそうな名字を自分につけるんだ、みたいな。
佐野もね、まあ、戸籍名ではないんですけども。でも、俺はなんか別に驚かれないっていうか、あ、名字なんだ、とは言われる。
で佐野くんはもうほんま僕もだって 今更じゃあ、例えば本名の名字を知ったとて、
うん、
佐野くんって言うからな。
そうね。佐野、だって、佐野だもんね。俺さ、なんだ、そろそろ、名字は違うんだけど、うん、ラジオって名乗り始めてから20年経つんだよね。
すごい長
長いのよ、本当に。
え、自分の人生、半分にしても半分の方が長い、多いじゃん。ラジオの期間の方が。
そうだよ。もう、折り返してはいる、とっくに。折り返してはいるってか。うん。早い段階で名乗ってるから。
え、でもラジオ、ほんまにラジオしたのは7年前ってことやろ？
あ、そうです。別に、ラジオするつもりでラジオって名前になったわけではなくて、中学生ぐらいの頃からね、ラジオって名乗ってましたので。
うん、え、それはなんでなん？
で、それは、昔あったゲーム系の SNS に登録するときに、もう本名を出しちゃいけないってさ、私、独白ネットマナーで学んでたから。
そうやな。
そうそうそう。でもなんか人名っぽい、なんかそれで、全然、本名じゃない、なんか、なんだろう、ユータとか名乗るのは抵抗があったのね。から、なんか人名っぽいけど人名じゃない、一般名詞にしようと思って、あ、ラジオってなんか、うん、ラジオみたいでいいじゃんと思ってラジオにしたんですけど。
いや、人名っぽくはないけどね。
なんか男、ラジ男でラジオじゃんみたいな、思って名付けたんですけども。
でもなんか唯一性があるよね、そのラジオって。他の、そういう系の人いないかもしれない、あだ名で。
まあ、
しかも、フルネームなわけじゃん。
そうね、
フルネームを言うことでね。ないからさ。
あんまり、ハンドルネーム、フルネームなことないからね。
そうそうそうそう、そうそう。
ねえ、いや、だから、まあもう馴染んじゃってる、ほんと。もう逆に本名で呼ばれても誰だろうと思うし。
まあ僕も本名で言われることもほんまないからな。
ねえ。上、まあ名字とかはさ、会社とかで呼ばれるかもしれないけど、下の名前ってマジで呼ばれないじゃん。
呼ばれない。
ねえ。
ルームメイトぐらいじゃないかな。
あ、ルームメイトは下の名前で呼んでくんだ。
ああ。
小田さんじゃないの。でも
その、うん、その前から知ってるから。
あ、そうなんだ。あ、じゃあ、下の名前で、
前から
呼んでくるやつなんだ。
うん、うん、そう。珍しい方かもな。どっちかというと。もう、多分自分の、こっちの人の知り合い周りの、もう8割、9割は小田さんやからな、今。ま
あ、そうだよね。でも小田になってから別にさ、そんなに長くないでしょ。小田急線沿線に住み出して小田になったわけじゃん。
ではもう言うて4、5年前とか。いや、違うか。もっと
前じゃないか、うん。コロナ前でしょ。
7年。
うん。
うん。だからもうラジオ始めた頃にだって小田急線やったから。
そうだよね。うん。
うん。というわけでね。まあそういう。名前。でもタナナと猫さんもこのまま定着するのかな。
そう。まあ、ねえ、あんまさ。
ドネコじゃなくなったら。
ああ、確かに。ただのリバーになるかもしれないしね。
でも、リバって名前の生き物いないからな。
つくんの。なんか、川のリバー。
ああ。
まあ、肝臓でもいいんだけど。まあ。
ただの川さん。
ただの川。
いいかもな。
うん。で、まあ、最終的にはただのバリタチさんにね、なってもらって。
ああ、うん、いいかもな。
出世魚のように。
でも、なんか、どうなんやろ、社会人になってから、どうなんやろね、人付き合いとか変わってんのかな。
ねえ。このスーツリーマンあさりはうまくいってるのかしら。
やっぱ圧倒的にその遊べる時間帯が少なくなるじゃん、社会人になると。
そうね。夜、ね、仕事が終わってからセックスできる気力があるのかとか。
最初の頃はないと思うけどな、うん。ちょっとほんまに。
いやでも若いから。ね。若いからいけんじゃない？
そうやな。
若くない。もうほんと若いうちにね、たくさん、なんか動いといてもらって。
そうやな、うん。ほんまになんか、いろんな人と会うのはいいと思うな。
ねえ。
うん、そうしたらほんまにいるかもしれへん。ガチムチのんけ男性上司みたいな人が。
うん。シコティッシュを、シコティッシュトラップを設置してくる、ガチムチの
んけ男性上司が。でもなんかほんま、でも、なんか立場を利用して成功者持ちかけてくる人は本当にろくなやつじゃないから、マジでそれだけ気をつけてね、ほんまに。
まあでもだからこの話は立場利用してなくて、シコティッシュを。
いや、だからそれも、名前、言葉をずっと言わんようにしてたけど、ほんまに気持ち悪いから、そんな。まあ、シコティッシュ罠みたいに置くってさ。
シコティッシュ罠みたいに置いてさ、まあ、忘れ物あるから取りに行ってって言わせたから、まあちょっと立場利用してるかもね。
うん、
取りに行かせてるから。自分で取りに行って。
いや、そんな。なんか汚いゴミをさ、わかりやすい場所に置くということ自体や
し。まあ、せめてゴミ箱よ。
うん、なんか、自分のシコティッシュにそんなに価値があるって見出してるのも嫌やし。
シコティッシュ。いや、でもね、このだから部下は持ち帰ってるから部下にとってはダイヤモンドなわけ。
そうやな。
うん、
ピカピカ光一等星やったんやんな。
まあね、でもシコティッシュちょっと時間経つとさ、カピカピになるからね。あんま。
そうやな。
あんまって思うけど。まあまあまあまあまあ。
まあまあまあまあまあ、ま
あ。
すごいね。こんな、まあ、まあもしかしたらね、ちょっとこういうドラマチックなね、体験だ。
そうです。あの、現実の方がさ、すごい
から。上回る可能性あるから。
そうそうそ
う。もう。ね、なんか、ぶつかった、曲がり方でぶつかった人でいきなりするかもしれんし。
あれ、いたたたた、つったら、もう入ってるからね。
ちょっと早く抜いてよっつって
何よ、これ
で、そのまま投稿することで、繋がったまま、抜けないから。で、転校生を紹介するって、お前、なんでこんな時に、つって。抜けないんだから仕方ないでしょっつって。というわけなんでね、あの、タラの中さんもちょっとドラマチックなことがあったら、ぜひお便り送ってほしいですし、もうちょっと3ヶ月ほど経ったので、仕事ね、めっちゃしんどかったら、まあ、そのしんどいだけ送ってくれても、それでもう下ネタずっと喋りますので、全然お気軽に送ってください。頑張らなくても頑張ってますのでね。
そうですね。まあ、本当別にね、お便り送ってもらわなくても、こっちは下ネタをずっと喋ってますので。
そうです、うん。平常運転でお届けしますのでね。はい。はい。というわけで、次回、163回の前半でお会いしましょう。大学卒業おめでとう、社会人、いらっしゃい。
チンポー。